TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
では日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当シンガーソングライターで文筆家の寺尾佐保さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しておりますですよね、は
い、セッションには7年前に出演していただいたんですが、はい、実は先月お呼びする予定であったんですけれども、
そうなんですよね、はい、
南海トラフ地震、巨大地震注意ですね、南海トラフ地震の情報が出て、でその後巨大地震注意も出されるということになったため、はい、急遽、番組内容を変更してその日をお届けしたということ で今日改めてお越しいただきました、
はいはい、です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではプロフィールを改めてになります。寺尾佐保さんは2007年ピアノを弾き語りアルバムオンミでデビュー、大林信彦監督の転校生さよならあなたや安藤桃子監督の 0.5 ミリなど主題歌の提供や CM 楽曲の制作も多数なさっています。音楽活動の傍らノンフィクションやエッセイを執筆し、文筆家としても活躍されています。先月にはアルバムに先駆けてシングル「シューシャイン」をリリース、そして昨日9月18日にはおよそ2年ぶりとなりますニューアルバム「シューシャイン」を発売されました。
はい、発売されたてですね、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、アルバムの話はまた後ほど、ね、伺うんですけれども、
とっても素敵なアルバム、
はい、寺尾さんはこの間そのエッセイたくさんお書きになられていて、
はい、
で本当に日常的なことも書くんですけれども、はい、とりわけ単行本には戦争関係のものも、
う
ん、
そうですね、
はい、続いていますよね。
はい、去年出した日本人が移民だった頃っていう作品は、うん、まあ一番最初はその内容のことを以前ここに出させていただいた時の内容
を、
は
い、
報告していただきました。その内容の主にパラオに行っていた方たちが、まあ戦争が終わって内地に日本に戻ってきて、その後どういう戦後を送ったかっていうことを、まあ、追いかけて、で中にはその1960年くらいにその南米のパラグアイの方に、まあ、ブラジルに行った方もいるんですけど、パラグアイに行った家族をまあ追いかけて書いた本ですね、
はい、その移民だった時、本当にその移民難民化した日本人というのは少なからずこの間、はい、まあ、戦時下にはいて、
はい、
とりわけその敗戦となった後は、うん、その満州などから、うん、他のさまざまな南洋からもそうなんですけど、引き上げ時の本当に混乱というものが、これまだその語り尽くせないほど本当に悲惨な状況ではあったわけですね。
そうですよね。主にやっぱり満州の方が特に悲惨だったと思うんですけども、
うん、
はい、南洋の方は、まあ、それに比べると引き上げ時の苦労っていうものは そこまでひどい事態にはならなかったんですけど、うん、やっぱりサイパンから帰った方なんかは、まあ、サイパン自体がもうバンザイクリフって言われるような崖からね、はい、飛び降りて自殺していく人が多数出たっていうようなこともありますね、
うん、
はい。
また私が読んだ例えば手記などでは、かつてその南洋の、はい、まあ、島で人々をこう刺激をしていた、
うん、
まあ、労務者として、
はい、
まあ、使っていた、うん、まあ、つまり奴隷労働のような格好に従事させていた、
はい、
でそうしたような方々にも日本に帰るときに、うん、もう日本兵隊バカ野郎っていうにトラックに向かってこう言われて、でその証言 その書き手は、
うん、
まあ、それを自分も叫んだと、帰りながら自分が言われてるんだけど自分もバカじゃないかっていうことを思いながら帰ったっていうのは、そういった証言もあったりして、本当にその様々なその記憶というものも人によって異なると思うんですけども、
そうしたこと
の積み重ねやその証言の見た光景、
うん、
その人その人が見た光景ってそれぞれ違うものもあると思うので、
うん、
それらをまだこう書き集めたいなとは思いますね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
取材はこれからも続けられるんですか。
そうですね、機会があればぜひいろいろ回ってまた集めたいなと思っています、
うん、
はい、
じゃあまたセッションでもその際にはご報告お願いします。では今日は寺尾佐保さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
兵庫県議会の本会議で今日、パワハラ疑惑などを告発された斉藤元彦知事に対する不信任決議案が全会一致によって可決されました。これにより斉藤知事は10日以内に議会を解散しなければ失職となります。斉藤知事は本会議の後、 記者団の取材に応じ、今後の判断のタイミングについて今すぐ申し上げることはできないと述べました。中国南部の広東省深圳市で昨日、登校中に刃物で刺された日本人学校の男子児童が今日未明死亡しました。この事件は深圳市で昨日、保護者と登校中だった日本人学校の10歳の男子児童が44歳の男に腹部を刺され、搬送先の病院で亡くなりました。岸田総理は今日、中国側に対し一刻も早い事実関係の説明を強く求めるように指示を出したということです。中東レバノンで18日、前日に続きイスラム教シーア派組織ヒズボラのメンバーが所有していたトランシーバーとみられる無線機が爆発しました。保健当局によりますと、一連の爆発で20人が死亡、450人以上が怪我をしたということです。国会では今朝、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党の野党4党の国対委員長が会談しました。来月1日に召集される見通しの臨時国会で予算委員会の開催を自民党に求めることで一致しました。また自民党に対し、派閥の裏金事件をめぐる政治倫理審査会の再開、旧統一教会と自民党の関係について再調査を行うよう求める方針でも一致しました。去年7月から今年6月までの1年で電動キックボードの交通違反による摘発が全国で 25,156 件あったことが警察庁のまとめで分かりました。条件を満たさない設定で歩道を走行するなどの通行区分違反が最も多く 55% を占めました。また飲酒事故が自転車やミニバイクに比べ目立ちました。おしまいに、今日午前、東北新幹線上りの東京行き、はやぶさ小町6号が走行中に連結が外れ、緊急停車しました。けが人はいませんでした。脱線はしておらず、車両はおよそ4時間停車した後、仙台駅に到着しました。東北新幹線は、東京新青森間の上下線でおよそ5時間運転を見合わせました。走行中の新幹線で車両の連結が外れたのは初めてで、詳しい原因を調べています。
さて、今日はシンガーソングライターで文筆家の寺尾佐夫さんとご一緒です。はい、寺尾さん、気になるニュースいかがでしょうか。
やっぱりあの深圳の男の子が亡くなったニュース、すごく私も気になっていて、はい、で9月18日満州事変が起きた日ですよね、93年前に、はいはい、で私も実は昨日発売日だったので、はい、で中国でもあの流通をお願いしているレベルがありまして、はい、それでやっぱり発売日ずらしましょうということになって、ちょっと遅れて中国で発売になるんですが、まあ、それだけセンシティブなあの日ではあると思うんですが、はい、あのちょっと私も気になって中国のネットニュースとか調べていたら、2023年3月の記事の中で、うん、あの全く関係ないあの日本の浦和の小学校かなんかの運動会の、はい、こう最後まで戦いますみたいな選手先生みたいな、うんうん、そういう動画にあの中国語のテロップで中国は我々のものだっていう、うん、でこれは上海日本人小学校の動画ですっていう形で出してる、まあ、悪意のある、はい、そういう動画が結構一つじゃなくて複数出てますっていう、
フェイクテロップをつけられて、はい、うん、で日本語がわからないであろうという中国視聴者に向けて拡散されていた、
は
い、
そうです。で、うん、それをまあそのあのネットニュースでは、まあ、これは違うっていう検証をしてた記事だったんですけども、うん、あのまあ、そういうことがこう伏線にあってで出てきてしまった事件なのかなという気もしていて、でこれって日本も全く関係ないことではなくて、例えば今ヘイトが高まってるクルドの、ね、人たちについての動画とか、はいはい、あれ本当にあの日本人死ねっていうテロップをつけたりして、なんて言ってるかよく聞き取れないくらいの動画に対してそういうものをつけて、はい、あのすごくまあ煽ってるというか、そういうものが拡散されていってしまうと、はい、なんかそういうものをなんて言うんだろうな、 バカにできないというか一部の極端な、ね、人たちが作ってあのだけだろうっていうふうにほっといちゃやっぱいけないなっていうすごく感じますね、
やはりその中国にとってはその日本との歴史を考えざるを得ない日に起きた事件であるということが一点と、はい、もう一つはその中国国内でもさまざまなヘイトコンテンツというものがインプレッションを稼ぐために拡大している、はい、でこれは他の国でもそうですが、とりわけ中国の場合はその中国に対して政府批判的な動画はすぐ消されるけれども、こちらは なぜか消されないという運用、はい、そしてそのさらに言うならばこうした事件があるときに中国は個別の事件の詳細をメディアにこう説明をしないということから、実際にどうなのかということを把握することが難しいなどがこう重なってくる中で、では今後の対応をどうしていくのか、こういったようなことが繰り返されないための再発防止をどうするのかというその対話というのは必要不可欠になりますよね、
そうですよね、
あととにかく怖いのは、こうしたことを受けてやはりやつらと我々っていう、そうした論理や感情というのが、いずれの集団においてもこう刺激されるようなこと、例えば日本の例えばニュースを触れた人たちは、これだからあの国はみたいな格好で消費をする、反応するというのが非常にこう危険なことですし、で一方で中国の国内でも本当にいろんな世論があるようで、これをもってしてあのよくやったっていう人もいれば、でもそうではないと諌めて署名活動をするような人も中にはいたりすると、それぞれの動きというのはやっぱり丁寧に慎重に見たいですよね、
そうですね、なんかこれはネットで見たあの情報なのでちょっとどこまで本当かわからないんですけども、その亡くなったあのお子さんのお母さんは中国の方だったっていうよう なんか話もあって、なんかそうだとすると本当に2つの国にルーツを持つ方ってあの生き方としても2つの国をねつなぐような生き方される方が多いので、なんか本当に改めてなんかこう失われた命のね、かけがえのなさっていうか、あの感じますね。
そうですね、人が記号化されて標的になったりとか攻撃されたりするという、そうした無誤差からいかに距離を取るのかっていう、そうした課題というものを感じますね、この後は寺尾沢さんにさらにお話を伺うフロントラインセッションです。 TBS Radio
おぎうえしき。ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます。今夜はシンガーソングライターで文筆家の寺尾沙穂さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて今日は昨日9月18日に発売されたおよそ2年ぶりとなるニューアルバム、シューシャインについてお話を伺います。はい、早速なんですがこの表題作から、伺いたいと、まず聞いてみましょうということで、まず曲を、聞くのでもいいですか？
はい、大丈夫です。
はい、せっかくなので、寺尾さん曲紹介お願いします。
はい、昨日発売となりましたアルバムから寺尾沙穂でシューシャイン。
今夜のフロントラインゲスト寺尾沙穂さんのニューアルバムシューシャイン、タイトル曲になっています。シューシャインお聞きいただきました。
シューシャイン、靴磨きという意味ですよね。これはあの戦後の靴磨きの若者の歌ということになりますね、
そうですね、
この制作のきっかけというのは何だったんですか？
はい、あの去年10月に東京都慰霊堂っていう両国にある、そこであの音楽イベントがありまして、でそれはその地元の子どもたち、親子に向けてのイベントだったんですけども、音楽を通じて、その土地の歴史をどういうふうに伝えていけるかっていうようなテーマで、で出させていただいたんですけども、その時にいろいろその土地の歴史をこう調べていく中で、やっぱり上野駅とか東京駅とか、そういうところにその戦後あのすぐ不老中のような子たちがいっぱいいて、戦災孤児が、いて、その中で、彼らがあの後に孤児院とかに収容されていくわけなんですけど、
強制的に、強制的な子が多かったですね。
そうですね、刈り込みっていう形であの集められていったわけですけども、そこであの、逃げ出した子も、いたりするわけですけど、残った子たちはそこで作文なんかを書かされていて、でその作文を引用している本を読んで、その中にこの修社員っていう言葉がひらがなで書かれてたんですよね。でなんかそれがすごく印象に残って、出てきた歌ですね。
実際にその歌詞の中でもね、アメリカは乗客さ修社員、死んだ仲間もいるよ修社員、実際にそのアメリカ人などに対して靴磨きっていうためにその言葉が使われてたんですね。
そうですよね、そうで 石井幸太さんなんかが、はい、やっぱり戦災孤児のことを調べてらっしゃるんですけども、うん、改めて読んでみると、この今回の歌はまあハッピーエンドとして描いているわけです、はい、なんかたくましく生き抜いた子たちのことを書いてるんですけど、
後、
うんま
あ、になって振り返った人の視点から、うん、振り返った、そうですね、っていうことですね、
はい、そうなんです。だけどその石井さんの本なんか読むと、やっぱり当時のお医者さんがこう調査をして、精神的に正常だとされた子どもたちっていうのは3割に満たなかったっていうような話が出てきますね、はい、なので本当に途中で自殺してしまった子とか、精神を病んで、精神病院のようなところに入れられた子たちも多かったっていうようなことが出てくるので、そのこの歌の裏側というか、そういうことも改めてなんか忘れたくないなという、思いですね。
そうですね、はい、当時戦後は本当にその、身元を引き受ける人がいない子どもたちが児童労働を各所でしていましたね、うん、で靴磨きはその代表的で、しかもその靴磨きは特に語られがちなのは、それを見る人、街を歩いてて目撃する人も多かったと、一方でその見えないところではよりさまざまな、例えば鉄砲玉的だったりとか、危険なところの工場労働とか、あるいは女性であれば少女売春とか、そうしたものをこう課せられていたような状況もあってというような、その時代というものを曲をきっかけにいろいろ語り合うということができますよね、
そうですね、
しかもこの曲の中では結構時系列がポンと飛ぶじゃないですか、冒頭の歌詞では今まさにこう靴を磨いているような風景から始まって、でそれを振り返って、あれはいろいろな意味で自分の原点だったっていうふうに語る、この時系列の長さというものは、歌詞を書く際にはどういうふうに意識されたんですか、
そうですね、そんなに意識はしてないんですけれども、もう一つ参考にしたものが、ソウ・ウコンさんっていう方の1967年に出した燃える母っていう詩集なんですけども、ソウさんはお母さんをやっぱり東京大空襲の中で亡くしていて、もうその時は彼は成人して大人だったわけなんですけども、でもお母さんがこう燃えていく中を、行きなさいって言われて走り去るわけですね、でその記憶っていうものがやっぱりずっと残って、その詩の中で燃えやまぬ母と私っていう風に書くわけですよね、で燃えていたのはお母さんなんだけども、でも私もずっと戦後、炎の中にいたというか、その苦しみの中にいたっていう、だから戦争が終わってよかったね、新しいスタートだねっていう風に、大きく捉えてしまうことって多いと思うんですけど、でもなんかやっぱり体験した人たちの中では終わってないっていうことを改めて感じますね。
それは例えば今でこそね、その戦争 PTSD とか戦争後遺症というのが言語化されるようになってきたけれども、実際その当時のいろいろな家族に関する文章などを読んでも、やっぱその親は戦争に行ってから人が変わってしまったとか、あの子は戦争が終わったのに笑わなかったとか、そうしたようなその体験を言葉にしているものというのがやはり少なからずありましたよね。
そうですよね、そのあたりの研究は有塚良治先生なんかが、やられていて、今は震災の PTSD のことなんかも、ずっと関わられていらっしゃいますよね。
またこれミュージックビデオのアニメーションがマムアンちゃんでおなじみのタイの漫画家ウィストポンニミットさんが描かれています、これはつながりはどういった機会だったんですか。
薄くこうつながりはあって、細野晴臣トリビュートに参加した時にそれぞれの出演者の顔をみんな描いてくれていたんですね、で描いてもらったことがあったんですけども、私はよくビッグイシュを買うので、その中で連載されているので、すごく、いろんなことを考えてらっしゃる方なんだろうなっていうのも感じていて、で、チームでちょっとどういう MV にしようかって話した時に、タム君がいいんじゃないかっていう話で、なんかこの今回の詩って、僕も死ねばよかったろうかとか、結構生々しいこともあるので、なんかこう伝え方としては少し和らげるではないんですけども、なんか広く人々に見てもらえるようなものにしたかったので、タム君は本当にぴったりと思いました、
やっぱりどう歌うかどう語るかっていうのもすごく意味の、変化とか文脈付けに影響をもたらしますよね、
そうですね、何かこうあまりに辛すぎるものだとやっぱりこう見たくないっていう方も出てきますし、より広くと考えた時に、
今回のその、まあ、アルバム、そして、まあ、収録曲が1曲目、修社員なわけですけれども、はい、アルバム全体のコンセプトというのはいかがでしょうか。
そうですね、今回ちょっと特徴的なのが、クラウドファンディングで、もともとリンリンフェスというお祭りを毎年やってきたんですけども、はい、この間11回目終わったんですが、それのクラウドファンディングの時に、1曲10万円出してくれたあの方に作詞作曲で、まあ、作ってほしい曲を作りますっていうので、まあ、やり取りをして、その方のエピソードから曲を作るっていうことをして、その曲が4曲入ってるんですね。
はい、
はい、ですね、まあ、ちょっとプライベートな感じというか、向き合うっていう、感じの曲が多いですね。はい、ちょっと濃密かもしれないです。はい、
オーラルヒストリーであり、また生活史みたいな、うん、
はい、
なんかそうした
ちょっとそういう側面もあるかもしれないですね。
実際そうしたお仕事を重ねてみて、どうですか、作品作りの形としては、なんか新しい体験だったのか、何かインスパイを受けるところがあったのか。
そのクラウドファンディングですか。
そうですね、まあ、その方の生活史をこう曲にするような営みですね。
そうですね、やっぱりこう自分で書く詩っていうのは自分の生活の中からしか出てこないので、ある狭さがやっぱりあるんですけども、まあ、いろんな方が離婚してこう本当は復縁したいんだけども、この思いをっていうような曲を作ったりとか、まあ、お姉さんを看取った直後で、まあ、その気持ちをっていうようなテーマがすごくまあ広がるので、私にとってもすごく貴重な体験というか、はい、
確かに
面白くやらせていただいてます。
それこそ主題歌などね、人からこういった物語なんですとか、こういった CM に使いたいんですってテーマが渡される時というのは、確かに自分では思い浮かばないものと出会いそうですよね。
そうですね、はい、で、まあ、CM の場合はなんていうか、まあ、やっぱり企業のために作るっていう部分があるんですけれども、なんかよりこうなんていうんだろうな、気持ちを込められる、本当に一対一の人と向き合って作るという感じが強いので、本当に貴重な機会だなと思います。
確かに、
はい、
でも歌詞とかだと、じゃあ愛を歌おうか平和を歌おうかっていう概念から入るのではなくて、なんか生身とどう歌うかっていう作業は、確かに何だろう、こう使う思考軸がまた違うのかもしれないですけど、そこはどうでしたか。
そうですね、やっぱりその方の思いっていうものをどういう歌詞にしたら一番伝わるかっていう、そこから始まるので、すごく具体的ではありますよね。
具体的です、気持ちの変遷がすごく、
そうですね、
寺尾さんの声でまたこう立ち上がってくるとドキッとするアルバムですよね。今までのアルバムとちょっとやっぱ違う、
そうですね、はい、
では今日はアルバムの中からもう一曲紹介していただきたいと思います。では寺尾さん、曲紹介お願いします。
はい、これはミュージックビデオにもさせてもらった曲なんですけれども、聴いてください、愛のありか。
今夜のゲスト、寺尾沙央さんのニューアルバム修社員の中から愛のありかお聴きいただいてます。
はい、すごく印象的な歌詞が、たくさん出てきます。ここはまだ黒い雲の下さ、
はい、
それからぐどんな僕に光の雨が降るっていう、はい、まあ、雲雨などがすごくキーワードになったテーマが愛、どういったこれコンセプト
で。そうですね、やっぱりここ数年こう、まあね、東京はなんか平和な日々で暮らせてしまうんですけども、世界的に見るとやっぱり戦争が、ね、終わらないうちにまた別なところで戦争がっていうような、なんかこう地球全体で見た時黒い雲に覆われてるようなイメージっていうのがすごく、あって、この雲がいつ晴れるのかなっていう、なんかそんなこと思いながら皿洗いしてた時に出てきた曲です。
はい、そのガザとか他のいろいろなニュースなどを連想しながらということですか。はい、なるほど。私この歌詞のフレーズから今、長崎のね、黒いやめ訴訟の判決などもあって、それでいろんな被爆体験者の方がまだまだ不十分で悔しい思いをされている状況っていうものをすごくなんか聞きながら思い出したんです。それもまた一つの風景ですけど、同じくさまざまなその黒い雲に包まれている方っていうものにこう共感というか、ちょっと思いを寄せるような、そうした歌詞でもあったんですね。南郷さんはどうですか。
いや、なんかその黒い雲が寺尾さんの声と音楽ってなんかやっぱ浄化されていく気持ちっていうのとすごくこう合わさってくるから、そういう日が早く、一日も早く来てほしいっていう思いとともにやっぱり 聞き収めていくというか、
そうね、うん、なんか寺尾さんが歌うことでこう抽象化されてたというか、
でくるから、うん、そのなんか現実に起きている出来事をね、なんかこう引き取りきれない、
はい、
それをどう折り合いをつけるかっていうところに、なんかこう一筋の何かを見つける気持ちになる、でアルバム全体通して聞いてても本当そうだったし、他にもいっぱいある告白とか骨の姉さんとかもすごくこう胸に入ってくる、
あの曲ね、
ありがとうございます。
今洗い物しながらって話してましたけど、最後何かしながら曲のコンセプトとかフレーズとかって考えるものですか？
考えるっていうか、こうふっと
浮かんでくる、
はい、湧いてくる、自転車乗ってる時とか、
降ってくる感じなんですね、
はい、信号待ちしてる時とか、はい、その時メモして、
ちなみにビートは自転車漕いでたら速くなるとか、はい、そうしたことあまりないんですか？あるんですか？
そんなに速く漕いでません。
あ、なるほど。そもそもか、
そもそもの寺尾さんのペース、生活のペースに合った
確かに
ものが、
もう私10年近く自転車乗ってないから、
ね、あ、そうですか。
一生懸命漕いでた時の速度が頭に浮かんでたので、
私も歩く速さに近いかも、こう
ペダルを漕ぐ、
ゆっくりゆっくりと、
ね、ですね、
これあのアルバムが出たということで、これから例えば、その発表の機会、ライブなどはいかがでしょうか？
そうですね、あの今週末からツアーが始まって3月くらいまでいろんなところ回るんですけども、はい、それ特設サイト、集社員の特設サイトにツアー情報も出てますので、
ぜひ生で、
はい、ですね、東京はあのサントリーホールで12月6日、はい、あのブルーローズっていう小さい方のホールなんですけども、ぜひいらしていただけたら嬉しいです。
ライブで回るときは、あの今回はなるべく小さな、小さめのキャパシティのところでっていうようなものも選んだりするんでしょうか？は
い、あ、でもそんなにあの、ま、雰囲気の良い会場、いろんなところですね、教会があったり、
はい、
はい、あの美術館があったりとか、その時々、
届きやすいシチュエーション、
はい、そうですね、はい、
楽しみだ、
普段聞かれないようなところで、
生で寺尾さんも、
ね、ぜひぜひ聞いてほしいですね。
今夜はシンガーソングライターで文筆家の寺尾佐穂さんをお迎えしました。またお待ちしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
荻上チキ。
Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などいろんなプラットフォームで配信中の TBS ポッドキャスト。
補活どうでしたか？
そんなに待機児童いないって聞いていたし、区役所の人に相談して14円全部埋めて13円目に入れました。アップなと思って
子育てのリアルな匿名座談会、ベビーのいる生活、迷える子育て応援ポッドキャスト、
真空ジェシカのお二人こんばんは。
こんばんは。クスバ一杯目、
金清さんやめて
ください。美味しい、2杯目が一番美味しい、
ね、感想とかいらねえんだ、
楽しみだな次も。
うるせえな。
ラジオを父のように慕う真空ジェシカのラジオ父ちゃん。 TBS ポッドキャストは100タイトルを超えるたくさんのジャンルの番組が無料で聞けます。ぜひ一度 TBS ポッドキャストをお試しください。